四角エピソード。ナンバー28、メメントモリ、ミーメントゥー、MORI、レイさん特攻の話。こういう見せ方になるのはちょっと予想通りだったのですが、やはり辛い話でした。あまり語りたくない感じなので、ざっと書いてみます。今回は伏線が悪く言えば見え見え、よく言えばちゃんと回収してくれ、たんでまとまっていたとも。チャールズに撃たれたことにより輸血を受けていたホランドでしたが、大量の輸血によってパックが足りなくなった、補充が必要という描写。これは明らかに足りなくなる、ホランドがさらに出血を伴う状態になるってこと。実際にニルバーシュが出撃できない状態では他の者たちが何とかするしかないのであり、ホランドも己の全てを投げ打ってエウレカとベントンを守る決意をした今。そう、怪我なんて言ってられないので出撃することに。戦いの描写は結構アイデア的にもいろいろ駆使しており、悲壮感さえなければ血は血肉踊る、戦争を描くからにはより悲惨な方向へとなるわけですね。悲しかったのはレイがベントンを道連れにチャールズの元へと行こうとしたこと。これは彼女が真の親、母親に離れなかったことの象徴に思えた。彼女の不幸、セブンスウェルの影響。で、子供が産めない体になったこと。それでもチャールズが自分を必要としてくれたことへの喜びと、だからこそ募る負い目。実際に不妊であるとか、そういったことで悩んでいる人が多い中でかなり酷な描写である。種を残す意味だけを取れば、生殖能力をなくせば、男性も女性もその存在を否定しかねないような偏見が、実際にあるのだろうな。チャールズの死体が爆散らした後に残っていた結婚指輪。レイが左腕を爆発で飛ばされて、それでもその自分の腕の手を、チャールズとの婚姻の章をした自分の体の一部であり、生きてきた章のような結婚指輪を求め、こちらは失われてしまいましたよ。ベントンが人を殺していることを初めてまともに認識することになった時もぐちゃぐちゃになった死体の一部。それも左腕、結婚指輪が象徴的に描かれていましたが、あの時は、そのことで妻がいる、もしかしたら子供もいるかも。より彼に家族や彼のことを思う人たちがいることを強調させるためだと思ってましたが、それだけでもないのかもしれません。もっと婚姻、契約、赤の他人、血のつながらない者同士が家族になる。一つの共同体を作り、そこから始まるものを象徴しているのかもしれないな。これは違う者同士が融和することの難しさや、その尊さなんかも解いてる。タルホにとっては世界よりもホランドが最優先されるべき存在でしょうから、この辺はレイとの対比もあるんだろうな。ベントンからホランドへ輸血を行うことに嫌悪感にも似た何かを持ちながらも、生きていてほしい切なる願いから。そう、その選択肢しかなかったと。ダイアンのことがタルホの苦しみの払いんな感じではありますが、未だにそのことは謎のまま。唇を噛んで血を流すほど悔しい、まさに口惜しい。だから自分の血をホランドにすりつけるようにキスを、彼女に幸せは来ないかもしれない。四角エピソード。ナンバー28、Keep on Moving, Keep on, MOVIN、エウレカにチャールズの遺品である結婚指輪を首にかけた状態で夫妻との思い出を語るレントン。まだ子供の彼にはわからないことだらけだろうが、見ているこちらだって頭では理解できても、それ以外では理解できないしたくない夫妻の結末である。明らかにレントンの成長に大きく寄与したのはチャールズ&レイの二人、ビームス夫妻である。ベルフォレストの街で、最悪だとばかり言っていたレントンをこの今の世界に導く刹那けになったのはエウレカだけど、姉の影響は下地作りとか、畑を耕したって感じでしょうか。大きな転機が訪れた根は巻かれたけど、月光ステートではまともに芽は出なかった。芽は出たかもしれないけど、育てられなかった状態のレントンをここまではっきりと成長させたのは、ビームス夫妻の力以外の何者でもない。レントンはこれからも悩み苦しむだろうけど、もう逃げることはないはず。何かを変えなくちゃ、変えられないまでも何かせずに羽織れない。だから月光号の掃除をエウレカと一緒に始めたんじゃないかと。それは逃避や代替行動であったかもしれないけど、ホランドとタルホ以外は影響を受けて、一緒に美味しい食事をするまでになったわけで。人の意思や行動は伝染する。絶望病のことを思い出しましたが、アドロック・サーストンから始まったこの一連の大きな流れに皆、感染しているのかもしれない。感染というと悪いイメージなので、電波とかまさに伝承とかにしておきますか。簡潔に、簡潔に。ドミニクの目的はわからないが、アクセル・サーストンに会うことの重要性が強調されていたので、アクセルから3代続いてそっくりらしいサーストン一家。デューイ大佐の命令や許可なくしては考えられない行動なので、ドミニクはレントンになろうとしているのかもしれない。エウレカに対するレントンのように、アネモネに対するドミニクみたいな。アゲハ構想の謎についての考察は後に回すとして、セカンドサマー・オブ・ラブを起こすとして、その先にあるものに必要なのがタイプ0、カッコ、ニルバーシュ、エウレカ、カッコ、コーラリアン、人類代表、カッコ、王の息子。のような構図だとして、ドミニクを王の息子にするには、アドロック・サーストンを知らねばならない。レントン・サーストンには出会った。アクセル・サーストンにも出会い、その人となりを知った。監視がついていたのは、レントンになるってことは、デューイとは違う道を歩むのが順当。 アドロックを殺したのはおそらくデューイであり、計画の途中までは同じでも最終段階、結末が言うんだろうな二人のアゲハ構想は。このあたりはアネモネが再登場しないとね。
あ、
バイクは南の地向けにチューンしたんだと思いますよ。もちろんピーキーで乗りづらいでしょうが、かっこ、苦笑、ただコンパクドライブやコンパクインターフェースだなんだの謎のヒントがあったと思う。積極的に関わる人の中ではサーストンしかいなかったんだろうな。そこに本当の意味で命を感じるのが。タルホネタバレに関しては、ええと微妙。早く伝えるべきなことなので、それは早ければ早いに越したことはないんだけど、どうもね。結局、ダイアンのことがあるから、ホランドの真意も察しているから、説明しているようで表面上のことしか話していない。なので、どうにも薄い印象になる。説得材料は出たけど、まだ、ケイってとこでしょうか。タルホは、ホランドの決意が昔と変わって、自分が死んで、藻になっていることが、かっこ、このあたり考察記事はまたの機会に、時間なくて、てんめられないっす。公式を見に行くとこの世界観についてかなり重要なのにアニメ本編じゃ語られてたっけ。名言が書いてある。
ん、じゃ、一部引用させてもらいます。
人類が故郷の星を追われてから、気の遠くなるくらいの年月が流れた。新たな定住の地を求め、ようやくたどり着いた、約束の地。そこは、サンゴと同じ形質を持つ地表が広がり、大気中にこれまで人類が感知したことのない、トラパーと呼ばれる粒子が含まれる荒涼とした場所であった。人は、そこで生きるために大地を開拓し、トラパーを最大限に利用するため巨大な塔を建設した。塔下には都市ができ、各塔を取りまとめる形で、統一政府、統州連合は建国されたのであった。それから、数世紀の時が流れた。つまりこの星は知的生命体、コーラリアンが住まう星であったところに、人類が後からそんなことは夢にも思わず、約束の地とばかりにやってきて十分じゃったと。さて、セブンスウェルで潮の柱とかしたりしたのを見て、ソドムとゴモラ。とか思ったりしたものなんですが、約束の地とも言いますし、でかい塔は、バベルの塔、ってとこでしょうか。聖書、特に創世記な印象ですね。故郷を追われたのは、失楽園、宇宙船、かっこ、移民船、脱出船は、ノアの箱舟、ソドムとゴモラを織り交ぜつつ、デイジプト期へと移っていくのかな。いや移るん、じゃなくてないまぜか。まあ探せば、こういうのはいくらでも当てはめられるもんなんで、十二氏族とかなんだ。まずは置いておきましょう、かっこ。さらに下って、バビロンの旅衆とか言い出したりしても、ゲンナムインで、どうやらこの星の大地はサンゴのように少しずつ成長し、地球でもサンゴ礁が島となったりするように、かっこ、海底火山、ホットスポットとかプレートの移動、利用とかね、おそらくは人類のスパンとは違う単位での年月でこの星を覆い尽くしたのだろう、コーラリアンが。ただ、地下深くに眠る LFO の問題もあるし、ニルバーシュを盗んだおっちゃんが言ってたここは死んでるとか死んでいってるみたいなこと。確か洞窟の中の光が消えていって死んでうんぬん。そして同じ場所でエウレカが溶け込んでいってしまうかのような描写。そう、あの周りは生きていたんですね。あれがコーラリアンだとしたら粘菌のさらに発展したかのような生態を持っているのかもしれません。粘菌ってほんと不思議な生き物で、どうしてあんな行動が取れるのか映像で見ても解説を聞いても明確な説明はできていない様に思える不思議な生き物。単細胞生物でありながら多細胞生物のようなことにもなる。森の中を移動する粘菌は、と語り出しても長いので興味を持った方は各自でお願いします。参考リンク、粘菌生活、A 人型、かっこ、形、コーラリンアンダというエウレカの正体ですが、どうしてエウレカが生まれたのかはコーラリアンの生態にもよるのでしょうが、もともとは今の形ではなかった生命体だったと思います。この辺はアーサー、C、クラークの2001年シリーズ、かっこ、スタンリー・キューブリックの映画が有名で、スネなどに出てくるモノリスを作った、置いておった存在の進化の仕方や、スタニスラフ・レムの、ソラリスの用のもとに、かっこ、映画化されてますね、惑星ソラリス、リメイクの、ソラリスは忘れるように。アンドレー・タルコフスキーの方のソラリスで、これは星自体を覆う海に秘密があったんですが、これって海が大地に、正確には海だったところにあったサンゴが大地になって、結果として覆い尽くしたとか。各原作本は手抜きして、寺読み &SF の美味しいところを抜き出して、概要や解説してとかの本で読み、映画はちゃんと見たんですけど、かっこ、惑星ソラリスは映画館で見たよ、難解で難解で大変だった。でもこれでわかりやすい方なのであった。2001年宇宙の旅は森本レオの持論、解説が一番わかりやすかったテレビで熱弁振るってたやつね、謎が紹介した、こんなのと人類が接触したらどうなるかは各自で妄想するとして、アゲハ構想にすっ飛んでみましょう。アドロックがスカブコーラル、この自分たちが暮らす足元こそコーラリアンだと言ってたみたいですが、サンゴなり粘菌なりの軍隊生物のようなものだったとして、かっこ、ここが集まって一つになり生命活動を行うみたいな、胞子を飛ばすなり、卵を一斉に大潮の晩に海に流したり、彼らの増え方はどんな増え方であるのか、トラーパーって、コンパクドライブって、姿を変えたんじゃないかってのは伝説巨神イデオンの第6問アキヒトみたいな、かっこ、あれは実験に失敗。
して、イデに取り込まれたというか、すべての人の意志、生命が集まって無限力でどうだこうだ、ものなのか。その時々の応じて最適な姿をとって生き残ってきた究極環境適応型生命体へと進化したのであれば、スカブコーラル形態が一番良い時はその姿に。人型形態が良いのであれば、その姿になるんじゃないだろうか。しかも、姿に合った意識や生命サイクルを持つまでに適応変化できるのであれば、エウレカの出現は一つの可能性であり、ニルバーシュや LFO は過去の彼らの環境に適応するための形態のバリエーションなのかもしれない。さて、アゲハ構想なんですが、やはりアゲハはアゲハ蝶としまして。すると、やはり卵、幼虫、さなぎ、成虫、蝶へと劇的に変化するイメージを持ってしまいます。すると、コーラリアンが人型に身も心も変化することで、ようやく明確な意思の疎通も取れ、融和共存。それどころか彼らの能力から察すれば共生、子供を互いに残すことも可能なのではないかと。逆もしかり。彼らの現在の生命サイクルが約7年周期としまして、14年前にサマー・オブ・ラブが起こったけど、それから人類を救った英雄としてのアドロック・サーストン。これが彼らの子孫を残すなり、環境へと適応するための一大イベント、かっこ、ちょっと適した表現が見つからなかった、だったとしたら、ダイアンがいなくなったのは7年前くらい。でも第1期の OP 映像のエウレカの瞳に映ったのがダイアンだとしたら、子供たちはいるし、エウレカも、まあこじつければあれはそこにはいなくても見えていたってことかもしれない。するとダイアンはニルバーシュまたはアミタドライブが装着されたあのコンパクドライブの中、はたまたコーラリアンになった、嫁入りした、禁止編が象徴的に出てくるのは人類がコーラリアンに対する宿りに、かっこ、禁止、宿りにだということなのか。宿りには大地に根を下ろさずに、樹木に寄生して生きている。大地に根を下ろして暮らしているつもりが、コーラリアンに寄生して生きている人類への継承とも取れなくはない。話が流れていますが、コーラリアンが一つの可能性としてサマー・オブ・ラブと共にエウレカを生み出したとして、そのことで明ける未来を突き進めようとしたら、デューイがシナリオの変更を画策したとか、丸、コーラリアンを人型へと進化させた上で皆殺し、丸、人類をコーラリアンと進化させる、かっこ、その発展系として環境適応能力を取り込み、サイド人として変化し、人類の身の繁栄を手に入れる、丸、人コーラリアンを生み出すために手始めに生殖能力を、ここでセブンスウェルで生殖能力をなくしてしまった例のことを思い返してみましょう。このことがコーラリアンの環境適応能力の一環で、環境自体を先に整備するために人類を滅ぼす気であるのならば、一度にこの星の生命の生殖能力を奪ってしまえば、ほっといても遠くない将来人類は絶滅します。逆に違う生殖能力を手に入れさせる一環であるのならば、それは人類が人類でなくなるための布石とも、勝手な目算として14年前、7年前、そして現在、アドロック、ミニア、ダイアン、ミニア、レントンと見てよいのかな。アネモネはダイアンの消失。失踪の時カレーとチャールズが遭遇したセブンスウェル、かっこ、これは同一っぽいデスナに誕生したのを己の良い様にコントロールしようとしているのかデューイが。そろそろ本当に時間切れ。書ききれないことばかりで、遂行もしないで一旦あげます。参考リンク、チャールズ&レイ・イームズ、創造の遺産、かっこ、目黒区美術館、公共紙編、エウレカセブン、公共紙編、エウレカセブン、かっこ、MBS、TBS、公共紙編エウレカセブン、イゲタ、エウレカセブン28、イゲタ、エウレカセブン29、アマゾンゲーム、トッカバーゲンコーナートップ10、アニメ DVD トップ10。